皆さんおはようございます。9日間連続の講演会も8日目です。どうでしょうか、あと1日だで終わりだか、あと1日しかないの、どちらかはもう皆さんの心の中であると思うんですが、さて今小学校1年生が歌ってくださいました。でどんなに苦しい時もこの道を歩いていけば実写で乗り越えられる。本当にですね、この苦しくなった時、この子供たちの声を聞けばなんとなく乗り越えられるんじゃないかという歌声だったのではないでしょうか。聖書にですね、こういう言葉があるんです。はっきり言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。これイエス様の言葉です。はっきり言う、はっきり言うよ、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。でぜひですね、子供のように今日メッセージを聞いていただきたいと思うんです。で皆さん、子供のように喜んだことありますか？最近で子供は本当に純粋です。例えばアイスクリーム食べるよ、やった、その勢いで喜んだことありますか？大人になるとどんどんどんどんこの感情を出さなくなります。どんどんしまい込むんです。しかしキリストは子供のように嬉しい時は喜びなさい。でぜひですね、その子供の心を持って今日聞いていただきたいなというふうに思います。一言お祈りします。神様、イエス様の言葉のように、子供のように神様のメッセージを聞くことができますように、一人一人の心にあなたが触れてください。愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、 She said yes。 でこれはですね、よくアメリカとかで男性がプロポーズして女性が、彼女が Yes と言ってきたときに、男性がやったと言ってですね、この She said yes、 彼女は Yes と言ってくれたと、よくですね、こうプラカードを持ったりして喜びを表現するんです。でこのプラカードを持っている男性を見たら、街行く人はよかったね、コングラチュレーション、おめでとうと言ってもう祝福します。彼女は Yes と言ってくれたんだ。で実は聖書も、神様が私たちに Yes と言ってほしい、 Yes と言って、神様のこの愛の告白です。プロポーズに対してイエスと言ってほしい。しかし聖書には明確、イエスかノーかどちらかなんです。500円玉があります。ここに持ってきたんですが、500円玉はこの日本のコインの中でも一番大きく、少し魅力的です。500円玉好きな方いますか？私は500円玉持ってるだけでちょっと今日お金があるというふうに感じてしまうんですが、 あるよ、お金、500円玉も入ってるし、ちょっとですね、嬉しい気持ちになるあのコインだと思います。忘れもしません、私が小学生4年生までは本当に小さな小学校に通っていました。全校生徒で全校生徒で27人、その小さな小学校で、ある時当時校長先生がですね、このようなお話をしてくださったんです。500円玉をですね、持ってきてくださったんです。でここで500円玉、小学生にとってはもう、うわーすげえ、まあ、すごいというか大金だ。するとその校長先生はこう言うんです。今日これ誰かにあげたいんだな。え？27人なので可能性はあるぞ。ここだと150人ぐらいいるので、なんかちょっと無理かもしれないなと思うかもしれないんですが、私が言ってた学校27人なので可能性ある。みんなの視線がですね、校長先生に向こうんです。何をすればいいんだ、姿勢を良くすればいいのか、どうすればいいんだ。すると校長先生言ったんです。欲しい人、子供たちが、え、もう周りを見ながら、はいはいはいはいはい、小学校、確か私ですね、1年生か2年生だったんですが、1年生2年生の島田隼人君でした。欲しいと言って手を挙げました。今でも覚えてます。周りを見るとみんな手を挙げて、そりゃそうだよな、欲しい欲しい欲しい。校長先生は、欲しいか、そうか、だったらこれが欲しい人、今すぐ立って取りにおいでって言ったんです。で不思議なことに、そう言われた瞬間に誰も立たなかった。え、欲しい欲しい、え、欲しい欲しい、え、と言って誰も立たないんです。不思議なんです。え、欲しいな。すると一人の小学校6年生男子、今でも覚えてます。スタッって後ろで立って、何も言わずにですよ。彼はもう6年生なので、わーわーわー言わずに静かに立って、タッタッタッタッタッタッタッと校長先生の前に歩いてたんです。で低学年の私たちを、行った行った行った、そう行ったぞ行ったぞ。で校長先生がこう思ってます。その6年生はそれを何も言わずに取って帰ってたんです。えー、って校長先生は どうぞ。なんか組んでたんじゃないかって。本当は組んでたんじゃないですか、6年生に言ってたんじゃないですか。違うんです。その6年生はただ立って何も言わずに行って取ってで帰っていった。みんな、いいなーって。でも先生は、でも来なかったじゃないか。6年生はすぐ行ったわけじゃないです。多分ちょっと周りをよく見て立った立って言った。彼は行動したんです。で、私たちは特に欲しい、でもなんか言ったら、あいつ本当に欲しがってるよ、なんだよっていうふうな言われ思われるかもしれない。どこか人の目を気にして行動できない時があります。で、キリストの私たちに対するプロポーズも同じなんです。行動してほしい。あ、イエス様、あなたを愛しますではなく行動で示してほしい。取りに来てほしい。取りに行かないといけないんです。で、取りに行くか行くか行かないかは私たち一人一人に委ねられています。あなたは立って行きますか。地球の歴史の最後の日には中立の立場を取ることはできません。神様は私たちに公にどちらの側に立つか呼びかけています。中立はないんです。結婚してください、プロポーズします。それに対してどっちでもいいよという答え、もうありえないんです。え、ちょっとどっち、いやどっちでもいいよ、だからどっちかなんです。イエス、はい、ノー。中立の立場で最後は必ずどちらかに決める。で、この講演会中ですね、この十字架、十字架って何度もお話ししていると思うんですが、十字架を中心に真っ二つに分かれるんです。イエスかノーか。で、昨日、おそらく、昨日数日前ですね、お話したと思います。十字架にかかった時に二人の犯罪人がイエス様と共に十字架にかけられました。一方はイエス様を罵って死んだ。一方はイエス様に私を思い出してください、救われたんです。このどちらかなんです。聖書の言葉を読みます。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるか、信じるならあなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。公に言い表す、これ勇気があります。そんなことあるなの。公に言い表す、私はこれから大好きです、私はこういう人間です、公に言い表してほしい。ここに一枚の絵があります。英語です。 I am here、 私はここにいる。 Just take my hands、 これはただ私の手を取ってほしい。私の手を取るか取らないかなんです。で、今日のタイトルは He is ready。 He というのは神様のことです。神様はもう準備ができて手を差し伸べているんです。神様はちょっと待ってねじゃないです。準備はできている、あとはあなたが手を出してほしい。で、このアクション、行動を神様は待っています。キリストは待っています。で、このことを、この公に告白することを教会では洗礼、またバプテスマという言葉で示します。洗礼、よく洗礼式とか聞いたことあると思います。で、洗礼の仕方については今日は語らないんですが、いろいろあります。教会によっては、こう、適礼と言いまして、水をポタって垂らすところもあれば、なんかオリーブ油を流すところもあれば、赤ちゃんに水をかけるところもあれば、いろいろあるんですが、聖書に書いてある洗礼を今日皆さんと共に考えていきたいと思います。バプテスマ。それは、一回水に沈んで、そして上がってくる。多くの教会、ほとんどの教会はバプテスマ層というのがあります。実はここもですね、後ろにバプテスマ層というのがあるんです。この床をですね、こうちょっと開けるとちょっとお風呂みたいな層があるんです。キリストを私は信じる、行動する、それを公の場で告白する、これがバプテスマです。信仰の告白と言います。じゃあバプテスマって何なんですか。聖書から読みます。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼バプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。バプテスマとは結ばれるっていう決意をすることです。私はこの人と結ばれる。よくですね、結婚式に例えられるんです。結婚式をするとき、私はこの人と結婚する、みんなに知ってもらう、みんなに祝福してもらう、この人と私は結婚する、キリストと共に歩む。 私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。で、こういう意味があるんです。沈んだ時に古い自分はなくなるという表現があります。それは沈んだ時に、あの十字架でかかったイエス様の死を私の死として受け入れる、そして起き上がってきた時には新しい命を持って人生がスタートする。これがバプテスマの簡単な意味です。バプテスマというのは、私の古い自分に死に、イエス・キリストの十字架を自分のものとする、そしてイエス様が復活したように新しい人生を歩み出す、これがバプテスマです。バプテスマを見たことはある方いますか？はい、ありがとうございます。ここでもですね、たまにやります。バプテスマ、ザブーンと沈んで上がってくるんです。で、バプテスマっていう言葉、もともとどこから来たんですか？新約聖書のバプティゾ、これギリシャ語なんですが、この言葉から来ました。このバプティゾというのは、もともとですね、女性が洋服とかをの色を全く違う色に変えたいときに、例えば白の洋服を青に変えたいわってときに、青色の液体にズボッて全部浸すっていう意味なんです。バプティゾ、全部浸して青色に全く違う色になって帰ってくる、これがバプテスマの意味なんです。バプティゾ、浸して全く違う人生が始まる、全く違う色になって始まっていく。さて、聖書からですね、この一つの話をさせていただきます。フィリポとエチオピア人の宦官という話です。ある時、このエチオピア人の宦官という方が、旅行していました。で、彼は聖書を読みながら旅行していたんです。で、そこにイエス様の弟子であるフィリポさんが近づいていったんです。神様に行きなさいって言われたから。で、近づいていって一緒に馬車に乗ってですね、こう聞くんです。エチオピア人に、読んでいることがお分かりになりますか？今あなたが読んでいると意味分かりますか？で、聖書を読んでいるとですね、分からないことってたくさんあるんです。で、そういう時に誰か詳しい人に聞くと、あ、そういうことだったのかと分かる時があります。同じようにエチオピア人が読んでいる時にフィリポさんは聞くんです。読んでいることがお分かりになりますか？するとエチオピア人はこう言うんです。手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうか？分かんない、これ誰か教えてくれないと全然分かんないし、意味不明です。自分か。聖書にはですね、このエチオピア人が読んでいた箇所が書いてあります。で、その箇所をちょっと皆さんと今から読んでいきたいと思うんですが、注目してほしいキーワードがあるんです。このキーワードをですね、頭に入れながらですね、読んでいただきたいと思います。そのキーワードはこれです。彼、彼という言葉が何回も出てくるんですが、この彼って誰だろうと思いながらですね、見てください。共に読んでください。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。続きます。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられ、かがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。これをですね、このエチオピア人は読んでたんです。で、彼は、誰だこの彼って誰なんだと言って質問するんです。フィリポさんに、すいません、この預言者、イザヤという人は誰についてこう言っているのでしょうか？つまり彼って誰ですか？この中で、なんとなくこの彼ってあの人じゃないかなと分かった方いると思うんです。あの人じゃない、言ってること。エチオピア人は続けます。自分についてですか？誰か他の人についてですか？この彼って誰ですか？彼とは聖書の主人公イエス・キリストです。イエス・キリストの苦しみによって私たちに平和が与えられた。イエス・キリストが傷つくことによって私たちは癒された。フィリポは彼に説明するんです。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。エチオピアの人に実はこれはイエス・キリストと言って、 あなたのため、そして私のために命を十字架で取ってくださったんですよ。エチオピアの看護は初めてそれを知り、本当ですか、私のため、私に関係があるの。そうです、あなたのため、あなたに命を与えたいため。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。旅行していると水があるところに来たんです。すると宦官は言った、エチオピア人に言ったんです。ここに水があります、洗礼バプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。ここで彼は、私はバプテスマを受けたいと言ったんです。つまり告白したい、このイエスキリストを自分の救い主として告白したいんですけど、とフィリポに願います。するとフィリポはこう言うんです。フィリポが、真心から信じておられるなら差し支えありません。本当に心の底からそれを信じてるんだったら問題ないよ。本当に心からだよ。すると宦官は、イエス・キリストは神の子であると信じますと答えた。信じる。私はそれを公に皆さんの前で告白したいんだ。そして何よりもこれ、告白はですね、人々の前の告白でもあるんですが、神様が見てるんです。神様が見てくださっている。告白してくれた、答えてくれた、イエスと言ってくれた。そして車を止めさせ、フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。これがバプテスマのお話でもあります。キリストは、イエス様は I love you と十字架上で私たちに言うんです。私はあなたを愛している。どれぐらい愛してるんですか。それは命を捨ててもいい、命をあげる、もう永遠に死んでもいいからあなたと一緒にいたい。でそれに対して、あなたは私を愛するか。でこの質問が私たち一人一人に投げかけられているんです。あなたは私を愛するか。私はあなたを愛している、心から。ではあなたは私を愛するか。でこの決断、この答えが私たちの人生の中でいつの日か答えなきゃいけない答えなんです。あなたは私を愛するか。私はあなたを愛している。 I said yes to Jesus。 私はキリストに Yes と言った。でこれを神様は待っています。一つの成功を紹介します。イエス様の言葉です。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。例えば吉祥寺の駅で島田隼人が大暴れしています。もう大暴れして、こうやめろって言って大暴れしています。で警察が取り押さえています。君は何やってんだ、どこで働いてんだ、誰かこの人を知ってる人いませんか。そこで皆さんが実は見てしまうんです。ああ、誰し、東京サイクチャプレンの島田先生じゃない、やめろ話せ、誰かこの人知りませんか、この人知ってる人、その人もちょっと牢屋に連れてきます、この人の知り合い絶対におかしいに違いないので、という時に皆さんは、私は彼を知ってますと出てきてくれますか。それとも、ああやっぱなんか怪しいな、ちょっとと言って去りますか。知ってます、彼は東京三小学校で働いてます、彼は牧師なんです一応、と言って来てくれますか。葛藤があると、どうしよう、でも周りの人見てるし、私もあの人の仲間と思われるかもしれない、思われるんです絶対。来たら、ああすいませんと、この気が来ると、私が、何やってるんですか、来ますか。でもしそれが私ではなく皆さんの愛する家族だったらどうしますか。息子、娘、父さん、お母さん、家族、友人、親友、行きますよね。愛する、例えば父親が暴れてる、誰かこの人知りませんか、知ってます、私の父です、すいませんと言って行くんです。自分はどう見られてもいい、なぜならこの人の、私は家族だから、彼を愛してるから。あなたは私を愛するか、仲間と言ってくれるか。キリストは2000年前捕まりました。捕らえられたんです、十字架にかかる前。 で、その時に多くの人が、弟子たちさえイエス様から散っていったんです。やばい、この人についていたら私たちも捕まっちゃうと言って逃げていったんです。キリストは孤独で最後のこの十字架の死を味わいました。私は死ぬ、それでもいい。彼らは今逃げてて、彼らは今何も分かってない。しかしいつか分かってくれるはずだ。この死は彼らのためだ。で、このイエス・キリストに私たちが今、私は彼を知っていますと言って進んでいけるかどうか。で、この決断が私たちに今神様が求めていることなんです。私を愛していると言ってほしい。なぜならまず私があなたたちを愛す、そのことを十字架で示したよ。バプテスマ、バプテスマとは洗礼は、洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですという言葉があります。キリストを着る、キリストを着るとはどういうことですか。ゴルフのですね、大きな大会、マスターズというのがあります。で、このマスターズというこのゴルフの大会は 全世界からトッププロたちがですね、この優勝したいと思う気持ちで来るわけです。で、優勝者には特別に優勝者だけです、グリーンジャケットと言いまして、もう優勝者が着れるジャケットがですね提供されるんです。おめでとう。で、このジャケットはもうずっと、彼はマスターズで優勝したものはずっと取っておくことができる。なのでグリーンジャケットのこの、会にですね、入会することもできるんですね。で、ある時はこのグリーンジャケットを着た者だけが入ってパーティーとか参加するんです。優勝者です。もう本当に特権です。これを目指して多くのプロゴルファーたちは頑張るんです。あのグリーンジャケット、これは優勝者ですね。で、優勝者の後ろから、前年度の優勝者がかけてあげるんです。去年優勝したのは、それはこの後ろにタイガー・ウッズさんが優勝して、これ昔の写真ですが、で、今回優勝したのはこれピル・ミケルソンという方なんですが、おめでとうございますと着せてあげるんです。やった、優勝した。優勝の衣で、この衣、先ほどの聖句もあります。バプテスマとはキリストの衣を着るっていう決断をすることです。イエス・キリストが十字架で作ってくれた、これ優勝者だけではない、全ての人に作ってくれた衣を着る。私たちの衣は全員用意されているんです。それをあと着るかどうかです。キリストが着せてくれるんです。それをあなたたちは着ますか。一つですね、デモンストレーションをしたいと思うんですが、あ、もう用意なさってください。平先生いいですか。すいません。こういうことです。キリストは十字架によって死んだときに、自分の死によって全ての人にこの衣をですね、作ってくださったんです。もう全員の衣があります。名前付きです。もうサイズもぴったりです。で、その衣をキリストはこう待ってるんです。で、平田誠さんです。平田誠さん、あなたのためにも私は死んで衣を用意している。これを着てほしい。で、キリストはですね、こういうことはしないんです。普通に立っている平田誠さんに対して、手を挙げて、はいはいとはやらないんです。ああ頼むよ来てくれとはやらないんです。この衣を着る決断っていうのはこっち側にはなく平田誠さんにあるんです。来てほしい。で、平田誠さんは今手をこう出してくださったんです。この行動が告白なんです。私は着る。これがバプテスマの番です。で、これを着てくれた時にイエス・キリストはよく来てくれたと言って喜ぶんです。そしてこの衣を着たまま平田誠さんの人生は新しい人生になるんです。今まで着ていなかったものを着て、神様がキリストから守られ、今日の特別さに歩こうイエスの道を、イエス・キリストと歩いて、どんな苦しい時もこの方が一緒にいてくれる。これが新しい人生なんです。ありがとうございました。新しい衣は優勝者だけではなく全ての人に用意されている。で、これがダーッと世界で、天国で用意されている。で、これを着ると決断した人が一人でも出たら、聖書にこう書いてあるんです。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば神の天使たちの間に喜びがある。一人の人が私は着ると言ってキリストに衣を着た瞬間に、天ではやったと言って大きな喜びがある。あの十字架の死が無駄にはならなかった、答えてくれた人がいる。勇気を持って公に答えてくれた。 私はあなたを愛している。 I love you。 あなたは私を愛するか。神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。あなたに愛を示すために私は独り子を送る。この独り子を受け取ってくれるか。この独り子と手をつないでほしい。これがバプテスマでもあるんです。洗礼で、告白でもあるんです。手をつなぎますか。手をつなぐか。手をつなぐ。手をつなぎ続けてほしいんです。たまに手をつないで話すではなく、手をつなぎ続けてほしい。カップルが歩いていました、カップルになったばっかりのほやほやカップル。手をつなぎます。手をつないでドキドキしながら歩きます。すると目の前から知り合いが出てくるんです。知り合いが、あ、あの人知ってるって思った瞬間、男は手を離す。女性の皆さん、その男性をどう思いますか。こう手をつないだり、知り合いが出てきた瞬間、パッと手を離す。で、知り合い、おお、何も紹介しない。で、去った後に、あ、ごめん。これ自分だったらどう感じますか。そうやられた方、何って、召喚してくれない。あ、大切じゃないんだ。いや、恥ずかしかった。恥ずかしいったって、恥ずかしい存在なの。私がキリストとつながるということもそうなんです。教会にちょくちょこっと行って、あ、でも教会たまにしか行かないから、ではなく、ずっとつないでほしい。私は話さないよ。あなたはどうする。キリストは待っているんです。あなたを待っている。今日最後にですね、7分間ぐらいのビデオを流させていただきます。で、これは東京三育小学校の卒業生が作成したビデオです。ぜひこのビデオを7分間ですが、少しの間見ていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。一言お祈りします。神様、あなたは待ってくださっています。私たちの人生をすべて知っています。ここにいる方、偶然ではありません。今このメッセージを聞いています。そしてここにいる一人一人の持っている悩み、苦しみ、全部知っていて、あなたは待っています。戻っておいでと。そのキリストの手を私たちが掴むとき、私たちに与えられるこの平安を神様は与えたいと願っておられます。どうか神様一人一人の心にあなたが触れてくださいますように。今日この日を感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。キリストは待っている。手を出してほしい。それが告白でありバプテスマなんです。ただいまよりしばらくの数分間、フィードバックカードに書く時間を持ちます。で、今日からフィードバックカード少し変わります。それはバプテスマの欄が入るんです。私はこの方と手をつなぎたい。手をつなぐためにもっとこの手をつなぐこのキリストを知りたい。ぜひゆっくり考えながら書いていただきたいと思います。では数分間の間、フィードバックカードを書く時間とさせていただきます。お祈りします。天の神様、あなたは大好きな独り子であるイエス様を私たちに与えてくださいました。それほど私たちを愛しているよ、大好きだよ、その答えを私たちに待ってくださっています。神様、どうか今日ここに集ってくださった一人一人の心にあなたが触れてください。いろいろな人生を送ってここに今座ってくださっております。どうか一人一人を祝福してください。そして待っている方がいることを、心にあなたが教えてくださいますように。今日の一日もあなたが守ってくださることを信じて、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの 音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。